東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今週のゲストは証券コード6194株式会社アトラエ代表取締役社長の新井義秀さんをお迎えしています。新井社長どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新井社長、上場されたのが2016年6月ですから、はい、もう半年ちょっと経つわけですよね。
そうですね、8ヶ月ぐらい。
8ヶ月、はい、いかがですか？なんか変わったこととかあります？
よく聞かれるんですけど、ほとんどあまり変わらず上場前から変わらず社員もビジネスも、はい、その延長線上の中に今があると思ってます、
はい。そうするとじゃあ上場は通過点の一つ。
そうですね、一般的によくそういう言われ方をしますけど、我々の場合本当にあまり何も変わらなかったものですから、まさにそういう感じで社員みんな捉えているという感じでしょうか。
なるほど。通過したその先に一体何があるのか、今日はじっくり伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さて今週は証券コード6194株式会社アトラエ代表取締役社長新井義秀さんをお迎えしてお送りしています。さあここからは本題でございますが、まずは事業内容から教えていただいてよろしいですか？
はい、我々の主力の事業は成功報酬型求人メディアグリーンという事業を運営しております。
はい、
求人広告メディアというものが一般的に多分知られていると思いますけども、そちらは掲載する際に広告料金として掲載料金を支払うモデルが一般的ですが、うん、我々のグリーンはですね、掲載時にお金をいただくのではなくて、そちらのメディアから人が採用できた時に初めて企業さんから採用できたということで成功報酬でお金をいただくといったモデルを立ち上げたサービスになります。うん、こちらは一応ですね、業界では先駆けてこのモデルを作って、今 IT ウェブ業界では最も多くの会社に使っていただいている求人メディアと、はい、いうことになります。
今なんか成功報酬型って他社でも出てきているような感じがあるんですけれど、はい、先駆けてということだったんですね。
そうですね、10年前に立ち上げまして、今思えば少し時期尚早だったかなという気もするんですが、
はい、
だいぶリーマンショックも含めて試行錯誤の中でやっとここまで来たというところかというふうに思います。
ショックを受けてというこの今お話ありましたけれども、やっぱり企業側も変わってきたということになるんですか？
そうですね、我々グリーンというサービスはですね、今までアナログに人材紹介会社が仲介していた求職者と求人企業のマッチングをプラットフォーム上でユーザー、求職者と求人企業は直接やり取りをするようなモデルということで、人材紹介のマーケットをテクノロジーでディスラプトしていこうと、うん、リプレイスしていこうということを、はい、掲げて作っているサービスでございます。なので基本的には価格破壊モデルで、企業さんにとっては非常に安価に人を採用できるプラットフォームということで、リーマンショック後は企業さん皆さん非常に合理的になってきましたし、コスト意識も高くなりましたので、そういう意味では一つグリーンが浸透するチャンスではあったというふうに思います。
うん、今どれぐらいの実績をお持ちでいらっしゃるんですか？
そうですね、今約4500社ぐらいの企業さんが使っていただいておりまして、
はい、
ユーザーでいうと累計で約38万人程度のユーザーの方々に使っていただいているということでございます。
4500社38万人というと、私数だけ聞くと随分やっぱり規模が大きいんだなという印象はあるんですけれど、業界的にはやっぱり大きいと思っていいんでしょうか？
そうですね、利用している企業さんの数でいうと非常に大きなメディアになっていると思いますし、うん、求人広告のメディアと違うのは、この4500社さんがひっきりなしに採用ニーズがある間はずっと使っていただいているというのが、
はい、
グリーンの強みになります。求人広告だと当然ながら広告料金を払っている期間だけ広告を掲載するということですけども、
はい、
我々の場合は求人ニーズがあるときには常に掲載いただいて、で採用できたらお金をいただくというモデルですので、随時あらゆる企業のニーズを掲載しているということになります。
そうすると、じゃあ企業とのつながりの中で非常に継続性のあるビジネスがそこで行われているというふうにも考えられるわけですね。
そうですね、それも我々の一つの強みでして、新規の企業さんに対する積極的な開拓の営業というものはあんまりしておりませんで、どちらかというと、利用していただいている4500社の企業さんをいかにそのフォローしていくかと、もしくはいかにこのグリーンを使って、その会社さんが求める人材を採用していただくかというところに重きを置いてますので、なんでどちらかというと営業部隊を抱える営業会社ではなくて、実際に社内に半数近く技術者ですので、その技術者だったりサポート部隊を中心として構成されているちょっと変わった多分組織体だと思います。
そういう技術者の方々を中心にというのも、はい、また他の会社とは違った御社の強みになるんですね。
そうですね、人材ビジネスの やってらっしゃる会社さんというのは基本的に営業職の方がメインで、営業活動をメインでされている会社が多いですから、我々はどちらかというとインターネットの企業ですので、インターネットの会社ということで半数近くがもう完全に技術者ということで、テクノロジーを使っていかに企業に価値を提供するか、もしくは求職者に価値を提供するかといったことに重きを置いている会社ではあります、
はい、この今お話しいただいたグリーンの運営がまあ中心ということになるわけですが、その他ホームページに見るとちょっと面白そうなビジネスも書いてありまして、人工知能を活用したビジネスパーソン向けのマッチングアプリ。
そうですね、イエンタというiPhone アプリを展開させていただいております。こちらはですね、ビジネスパーソン同士で人と人が会いたいというニーズが結構あります。例えば、はい、採用するために人と会いたい、もしくは転職するために人と会いたい、うん、またさらに人脈を広げたい、ないしは情報交換したい、うん、さらにフリーランスとか営業の方であれば、決済者の方に自分を売り込みたい、営業を仕掛けたいというような、その人と出会いたいというニーズが結構ビジネスマンにあるものですから、
はい、
そちらを、実現するようなアプリケーションになります、
うん、
昨今よく男性と女性のオンラインデーティングアプリというのが流行ってますけれども、
はい、
そちらのビジネスマン同士の、マッチングアプリケーションだと思っていただければいいかと思います。
なるほど、採用だけではなくて本当にいろんな出会いたいに対応したものということになるんですか。
おっしゃる通りですね。かなりヘビーユーザーの方もいらっしゃいますし、イエンタを使って出会って一緒に起業された話とか、イエンタを使って投資先を発掘されてベンチャーキャピタリストの方だったりだとか、イエンタを使って証券業界でトップセールスマンになった話だったりだとか、まあ、いろんな方々がいろんな目的でこのイエンタでいろんな人と会ってるというのが今の現状でございます、うん、
マッチングサービスって昔からやっぱりあると思うんですけれども、はい、こういうアプリでっていうのって今まであったんですか。
そうですね、ビジネスパーソン同士っていうのはほとんどないんですけど、どちらかというとさっき申し上げたとおりオンラインデーティングのサービスっていうのはこれアメリカを中心に非常に今活況な状況ですから、日本でもだいぶこのアプリケーションを使って人と会うっていうことに対する抵抗感を薄れてきているというふうに思います、
うんうん、
我々はそこでFacebook ID を使いまして、その Facebook 上にある情報を全部解析をして、その人の思考性だったりだとか、ないしは職種業界みたいなことを推測しまして、それをもとにその人とどの人が会ったらお互いに価値を生み出せるか、お互いに会いたいと思えるかどうかっていうことを人工知能、正確に言うと機械学習というものを使って、
はい、
どんどん学習していって、よりいい人と会ってもらえるような仕組みを作っていると。
このサービスもこれから期待できるサービスということになりますね。
おっしゃる通りですね、
はい、そしてもう一つ、組織改善プラットフォーム WeBox というものも提供されているということですが、これはどういうものなんですか。
はい、こちらはですね、組織の従業員のエンゲージメントっていうのはモチベーションとロイヤリティの掛け算みたいなものだと思っていただければいいと思うんですけど、
はい、
従業員のエンゲージメントを、測る、定量化するようなモデルのものになります。アンケート型のツールなんですけども、全部デバイス関わらず iPhone ないしはスマートフォン、デバイス関わらず PC だったりタブレット、そういったところから匿名でアンケートに社員に答えていただいて、その結果をもとにいろんな角度から解析をしまして、組織の中のどこに課題があって、どういう属性の人たちが今課題を抱えているか、どんな課題を抱えているかみたいなことを特定して改善につなげるような、そんなモデルになります。
これはその企業から依頼されて調査を行って分析をするっていうことになる。
そうですね、企業の人事部もしくは経営陣に導入していただいて、自分の会社の今健康状態がどんな状況かと、いわゆる人間ドックみたいなものですかね、人が人間ドックで、はい、法人にとっての法人ドックみたいなものだと思っていただければいいと思うんですけども、組織としてのどの階層、どの属性、どの人たちが今健康に異常があるかとか、精神的問題があるかとか、モチベーションが下がっているかとか、意欲を失っているかということを特定して改善につなげる。今まではそこがなかなか可視化できなかったわけですけど、
はい、
それをこの仕組みを使って可視化する、そんなサービスだと思っていただければいいと思います。
今っていろんな企業で働き方ってすごく重視されている時代ですけれども、はい、そういうところにも役に立つサービスだと考えられるわけですね。
おっしゃる通りですね。最近特にストレスチェックが義務化されたりだとか、組織 その従業員の健康状態とか、モチベーション状態というのは非常に注目を集めておりますので、それをある種可視化、定量化できる数少ないツールの一つだと思います。
今3つ事業を伺ってきましたけれども、はい、これを考えるとやっぱり企業を、またビジネスを人材で支えていくビジネスが御社の柱になっているということになりますね。
そうですね、ヒューマンリソース領域全般を意識してますが、採用、雇用、人、組織、そういったところに関わるところの領域というのは非常にアナログなサービス、アナログな事業者が多いですから、そこに今新しいテクノロジーを導入することによって全く新しい価値を生み出すと、それが私たちのある種戦略の骨子になりますので。
さて、会社のビジョンが世界中の人々を魅了する会社を作る というのがなんかあのビジョンだというふうにホームページで拝見しましたけれど、ここどんな思いとかどんな展望が込められてるんですか？
そうですね、まず世界中の人々というところにはですね、日本だけではなくて、グローバルに価値を提供する、グローバルにいろんな人から期待されるような会社でありたいという一つの思いですね。
はい。
でもう一つ、その魅了する会社を作るとあえて言ってるのは、会社というのは事業と組織の両方の意味をあえて持たせているということでございます。
はい。
組織的にも事業的にも世界中の人々が期待してくれる、必要としてくれる、ないしはそれがあったことによって、成長できた、幸せになれたって言っていただけるようなサービスを提供できる会社、事業と組織を作っていこうというような思いで、そのようなビジョンを作らせていただいております。
グローバルというのも大きなテーマの一つになるかと思いますが、これから先に海外展開ということも頭の中では描いてらっしゃる？
そうですね、起業家の端くれとして事業を起こしてここまで来たからには、当然ながら日本代表するアントレプレナーとして、世界市場に打って出ていきたいという思いは非常に強く持っています。
そして事業組織をこう魅力的なものをこれからも作っていかれると思うんですけれども、頭の中で描いているものもあるんですか？
そうですね、具体的な事業という意味では、ヒューマンリソースの領域をテクノロジーでどうやってその新しくリプレイスしていくか、変えていくか、より良くしていくかということを考えておりますし、またその一方で組織としてはですね、非常に我々ユニークな組織体でございまして、例えばフラットな組織を運営しているとかですね、あと子供を連れて会社に来れたりだとか、何時から何時に働いても社員の自由だったりだとか、いろんな意味で非常にユニークな、社員にとって働きやすい組織運営をしていこうということでやらせていただいておりまして、実際この2年間社員が1人も辞めてない離職率ゼロの会社になります。
はあ、それはでもすごく珍しいことですよね。
そうですね、特に IT 系の会社の中で非常に珍しい組織だというふうに思います。こんなユニークな組織を作ることによって、基本的にはそのインターネットの世界、知識産業の世界っていうのは人が差別化だと思ってますので、優秀な人が働きたくなるような魅力的な会社を作るということと、優秀な人が辞めないで定着してノウハウ経験を積み重ねていくと、それが最終的な組織の強さ、強みになっていくということだと思ってます。それで組織的にも世界中の人々が素晴らしい組織だと、こういう組織を作りたいと思って真似していただけるような、そんな組織を作っていきたいと、そんなことをイメージしています。
では最後に10年後の御社の姿、今日お話しいただいた中にもヒントがたくさん隠されていると思いますが、社長はどんなふうになっていたいとお考えですか？
そうですね、まず一つはですね、世界中にサービスを提供しているということがもう絶対条件だというふうに思っています。
はい。
10年で、できる限り多くの会社、多くの国、多くの人々に価値を提供できている会社になるということが一つですし、また我々が世の中の会社さんからリスペクトされるような、尊敬されるような理想的な組織のあり方とか、理想的なその価値観を持った組織であるということを目指してやっていきたいと。で、将来的にはそのハーバードやスタンフォードないしは有名な海外の大学、大学院における教授たちから研究調査対象になるような、そんな会社を作っていきたいというふうに思ってます。
はい。これから新しいサービスも、そして新しい価値もどんどん生み出していくような会社になるということですね。
はい、
はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー。株式投資してみたいけど、どの企業に投資したらいいんだろう。事業戦略や将来展望を教えてほしい。製品やサービスの魅力をもっと詳しく知りたい。そんな皆様のために、2月24日金曜日、25日土曜日の両日、東京国際フォーラムで東証 IR フェスタ2017を開催。70社を超える企業とマーケット関係者が集結する投資家と企業の価値あるコミュニケーションの場です。参加は無料。当日直接会場にお越しください。出展企業や会社説明会、講演会の事前お申し込みなど、詳しくは東証 IR フェスタ2017の特設サイトでご確認いただけます。株主優待などの豪華商品が当たる来場者プレゼント抽選会もあります。まずは東証 IR フェスタ2017で検索。日本企業と触れ合って資産形成がもっと楽しくなる2日間、東証 IR フェスタ2017、皆様のお越しをお待ちしています。フェスタへゴー。
さて、今回の東証プラス U は証券コード6194、株式会社アトラエ代表取締役社長の新井義秀さんとともに進めてまいりました。新井社長、新しいものを作っていくってやっぱりとっても大変なことですけれど、面白いことでもあるんでしょうね、きっと。
人類を全身せしめる何かサービスを作りたいというふうに思ってやってますので、
はい、
世の中においてなくてはならない新しい価値を生み出すということにやりがいを感じてやってるという感じですかね。
はい。東証プラス U マーケットから日本を元気に、内田まさみでした。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。